日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでまいります。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。この時間のレポーターはババニサンコさん、いやいやババフミコさんでございますね
はい、ニサンコさん、
はい、二三個と書いてふみこと読みます。どうぞ皆さん覚えてください。
はい、失礼いたしました
、はい、今日のキズナキャラバン、平野さん、菊池くん、蓮沼さん、そして私は郡山市磐梯熱海町に来ています。福島のスタジオ出発してからずっと綺麗な青空が広がっています、はい、太陽が眩しいですよ。東あだたらの雪をかぶった山々が今日はくっきりと見えました。午前中中継しました。冬季国体スピードスケートの競技会場となります郡山スケート場、周りにはね、上りが立ってるんですよ。でその上りには郡山市内の各小学生たちがメッセージを書いたその上りなんですけれどもね、優しくはためいていました。さあ私たちは磐梯熱海アイスアリーナにいるんですけれども、あさって26日土曜日から開催されます第68回国民体育大会冬季大会開催されますね。県内からはスピードスケート、ショートトラック、そしてアイスホッケーの青年男子競技に出場するんですけれども、明日の国体選手を目指します郡山ジュニアアイスホッケークラブの紹介をいたします。こちらにコーチの柳井幸男さんに来ていただいてますので、お話を伺います。柳井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずアイスホッケーの簡単なルールを説明していただきたいんですが、大和田さん、美智子さん、
はい、
アイスホッケーは一チーム何人でプレーするのかご存知ですか？
なんだそんな簡単な、
私ね、何人でしょう、
高校時代アイスホッケーやってたんですから。
本当ですか？
本当に
そうですよ。
なんか全然そういう雰囲気ないですよね、
ないです、ないです。
どうぞ。
一、はいはい、チーム7人。
これで、ホラ吹きだということが分かりました。柳井さん、何人ですか？
表情に出れる選手、プレイヤーが5名、ゴールキーパー1名の6名です。
6人です。
なんだ、1人多かっただけ
ですね。
私はね、補欠っていうか、審判まで入れたんですか？
いや、大違いです。大和さん、今何を言ってもみんなに信用してもらえないのでやめときましょう、この辺で。はい、はい、では簡単なルールお願いします。スティックでパックをゴールに入れる、それで1点入るっていうのは他の競技と同じなんですけれども、
ゲーム中はですね、疲れたとかちょっと体調不良とかで何名でもいつ何時でもチェンジができます。はい、それでその他ルールで、アイシングとかオフサイドとかありますけども、これは後なのかな。
はい、とっても難しいね、ルールがたくさんあるんですけれども、そのルールを皆さんこう身につけて楽しいアイスホッケーをしていらっしゃるということなんですけれどもね、その交代の時にもまだプレーは続いているということで、はい、気の抜けないですよね。そして激しいぶつかり合いもあるということなんですが、この防具に対しても厳しいルールがあるようです。
そうですね、一般社会人の決まりですと、まず完全なる防具をつける、すると子どもたちに対してはマウスピース、フルフェイスのガード、それとネックガード着用というルールが決められています。
なぜこんなにも体を守らなければいけないかというと、氷上の格闘技とも言うべきこのアイスホッケー、かなり激しいぶつかり合いがあるんですよね。
滑ってるスピードそのもので当たるということが往々にしてあるもんですから、完全なるプロテクターをつけないと怪我が多くなるということですね。
そしてその激しいスポーツ、子どもたちもプレーしています。現在郡山アイスホッケージュニアクラブの団員は何人いるんでしょうか？
今現在ですと29名、小学生が29名、中学生が11名、うち女の子中学生2名の小学生が4名ですかね、はい、
女の子もいるんですか？
もう男の子に混じって頑張ってやってます、もう負けじとやってますね。
小学生の部では女の子も男の子と一緒にその大会に出られるということでね、とっても張り切ってるみたいですね。
はい、逆に女の子の方が頑張ってるかもしれないですね。もう自分たちが頑張るんだっていう気持ちでやってると思います。はい、
こちらバンダイ熱海アイスアリーナで練習しているということなんですが、団員たちは学校が終わると毎日のように通っているそうです。
はい、まず、まあ、一般滑走、そうですね、自主トレをしないとなかなか、自分の技術向上が図れないっていうスポーツでもありますんで、もう毎日のように来てる子もたくさんおります。
コーチがついて防具をつけての練習というのは、まあ、週に2回ほどだそうですけれども、郡山市内から30分から1時間くらいかけて、お母さんたちがね送っていらっしゃるということですね。
はい、まあ本当に好きなんですね、アイスホッケーが。まあお父さんたちお母さんたちの協力のもと、元気に頑張ってきてます。
その大好きでたまらないお子さんの声も実は聞いています。それではここで小学生の部キャプテンの青山歩くんに昨日電話でお話を伺いました。お聞きください。
それでは青山くん、キャプテンとしてチームの紹介をお願いします。
みんな元気でとても仲が良く、本気で頑張り諦めないチームです。
はい、今頑張ってることってどんなことでしょう。
みんなで声を出し合いながら一つ一つの練習を大事にして頑張っています。チームの目標は他の県の強いチームに勝つことです。
青山くん個人としてはどんなこと頑張ってるんですか。
スケートの速さやシュート力がチームで一番になるように頑張っています。
はい、アイスホッケーの楽しさってどんなところでしょう。
アイスホッケーの楽しさは氷上の格闘技って言われてるので、体で当たったりそういうシュートとかした時にとても嬉しくなったり、そういう感じ。
はい、痛かったり怪我が怖いなって思ったことはないですか。
そんなにありません。
目標は県外の目標は県外の強いチームに勝つことって言ってますけれども、先日19日20日に東日本ジュニアアイスホッケー選手権大会があって、まあ、その結果を踏まえてのことみたいですね。
そうですね、まあ、いいも悪いもあったかと思うんですけども、もう子どもたちは本当に明日明日に向かってまた一生懸命頑張ってると思います。
それではラジオをお聞きの皆さんに柳井さんからメッセージお願いいたします。
郡山ジュニアアイスホッケークラブも今団員募集を行っております。皆さん興味のある方ぜひ一度ご覧になって参加してみてください。よろしくお願いします。
さあ、冬季国体アイスホッケー東京の会場で行われます。ジュニアアイスホッケークラブ出身の選手も3人いらっしゃるということですので、福島県チームの活躍期待しましょう。それでは最後に柳井コーチのゴールの音を聞いてもらいましょう。聞こえました。
おー、すごくパワフルでしたね。力強いですね。
大和田さん、美智子さん、はい、こちらからは以上です。
いい
です
ね。私の高校時代を思い出しました。
そうですか、
エースストライカーでしたから。
そうですか、7番目の選手だったんですね。
違うよ。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
レポーターは馬場文子さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。